新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばよいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、今までいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社栗本代表取締役栗本英寿さんにお話を伺います。日本のものづくりを支える自動車産業、そんな自動車の内装・外装部品からエンジン周りのパーツなど、ほぼすべての自動車部品の試作品製作を担ってきたのが栗本です。昨今自動車はデジタルでの開発が進み、それに合わせて栗本も試作品製作から少量多品種の量産メーカーへと飛躍してきました。40台のマシニングセンターだけでなく、世界中の最新の 3D プリンターを多数取り揃え、自動車を主軸に航空宇宙、医療、ロボット産業へとフィールドを広げ、少量に特化した量産メーカーとしての地位を確立した栗本の戦略に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオ村上和弘です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社栗本代表取締役栗本英寿さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
栗本は試作品製作から少量多品種の量産メーカーへと飛躍されてきたということですけれども、どういった経緯だったんでしょうか。
はい、もともとはですね、自動車の開発段階で必要になる一品一用の試作品、これは 3D プリンターや金型による射出成形などで、とにかく短納期で生産してきたんですけども、昨今 DX という言葉をよく聞く通り、自動車の開発もデジタル開発が進んできました。はい、弊社は5年前からこのニーズの変化を予測して、現在は試作品だけではなく少量生産に特化した量産メーカーとして、さまざまな部品を生産させてもらっています。例えばオリンピックや万博などのイベントで使われるような限定車や、今だとまだ需要がまだ少ない EV 車、車のオプション品のエアロパーツやレース関係の部品などがそうなります。最近では医療介護で使われるトレーニングロボットなども作らせていただいてます。
はい、例えばその例に挙げていただいたオリンピックの車ですが、先ほどお話を伺ったらわずか30台とか、はい、50台とか、
はい、
これこそまさに少量多品種の量産メーカーだからこそできたということですよね。
そうですね、栗本は大量生産というよりかは、そういった限定した車、そういった数が少ないものづくり、そういったところに強みを持っておりまして、その数が少ないものだったら、どんな企業にも負けないぞっていう意気込みで、仕事をさせてもらってます。
ですから同じ自動車部品メーカーの中でも得意分野が確立しているっていう、そういう会社ということですよね。
そうですね、はい。
ただ試作品という一品一用の生産から少量ですけれども、そのままお客様へ届く最終製品も生産するっていうことでは、結構ご苦労も終わりだったんじゃないかと思いますけれども。
そうですね、試作品の生産をする際は職人が一つ一つ責任を持って作り上げればいいっていう、そういった部品が多かったんですけども、今は少量といえども、品質管理の部分が、特に一番大変でした。
はい、
通常の大量生産の量産ラインとは違って、時間ごとに生産する部品も変えるということで、段取り替えが頻繁に発生するので、そこで品質担保っていうところが難しくなってくるんですけども、同じようにそこで工数が上がって、製品単価が上がってしまうと、強みがなくなってしまうので、そういうところをいかに圧縮して工程を作り込むかっていうところにこだわりを持っております。小さな自動化、 もそうですけど、この品質という部分でもデジタルの融合を使いまして、カメラや CT スキャナー、そういったデジタルな技術を利用して、少量生産でも大量生産と同等の品質で出荷させていただいております。
今割とさらっとおっしゃいましたけれども、そのラインを時間ごとに生産する部品変えるっていう、これ簡単なようでむちゃくちゃ難しいことだと思うんですけれど。
そうですね、試作品を作っていた時からやっぱり一品一用ということで、大量生産をしているわけではなかったので、うちの職人はもうそれが当たり前の教育を受けてきたというか、生産をしてきたので、今は全然問題なくやれている状態ですね。
やっと我々の身近になってきた 3D プリンターですけれども、ずいぶん前から導入されているということですが、 3D プリンター自体も今と昔ずいぶん変わってきてるんですかね。
そうですね、栗本が一番最初に 3D プリンター入れたのは25年前になるんですけども、当時はもう本当にどこの会社も持ってないような状態だったんですけども、今でこそ自動車メーカー様もたくさん 3D プリンター持ってはいるんですが、材料それからレーザー技術、こういったところが 3D プリンター今もうだいぶ発展してきてまして、例えば材料で言いますと、射出成形と同じ材質だけじゃなくて高耐熱材、ゴム系の柔らかい材質、それから金属の方もできるようになってまして、ステンレスだけじゃなくチタン、アルミ、純銅、こういったいろんな材料のものが対応可能になってます、こういった 3D プリンターで何ができて何ができないのか、どんな活用方法があるのかということを伝えるっていう活動もしてはいるんですけども、例えば1年に1回岩倉市と共同で小学生とご家族の工場見学を実施したり、近隣の高校生には職場体験、それから岩倉市のイベントに参加して 3D プリンターで作ったガチャガチャの景品を用意したり、サッカー関係の景品を 3D プリンターで作ったり、いろんなことをやらせてもらってます。もしかしたら岩倉市近隣の方は 3D プリンターで作ったものを見たことがある人もちらほらいるかもしれません。
ですから我々がよくテレビのニュースなんかで見かける 3D プリンターって言いますと、なんかこう下から順番にこう、重ねていって形を作るっていうものの印象が強いんですけど、もう本当今の時代はありとあらゆる 3D プリンターがあって、金属までってちょっとびっくりしましたね。
そうですね、もうイメージしたものを 3D のデータさえできればそのままものができるっていう時代になってはいます。
そして、実はスタジオに、宇宙飛行士の、高さ5センチぐらいの、模型を持ってきていただいたんですが、こちらも 3D プリンターでお作りになったということですけれども、お話を伺って一番びっくりしたのは、これ色がちゃんと例えば顔の前を防護するシールドのところとか、それから膝、それから手首のあたり、いろいろとこう色がついてんですけど、これは後から色をつけたんじゃなくて、もう 3D プリンターで作る段階で色がつくんですってね。
そうですね、
いやすごい技術ですね
ありがとうございます。
いやでもやっぱり工場見学会でいらっしゃって、こういったものが目の前でできていくところってのはちょっと衝撃的でしょうね。
もう本当に子供も親御さんももう皆さん楽しそうにして帰っていただけるので、毎年楽しくやらせてもらってます、
先ほどお話しいただいたように 3D プリンターも今や、樹脂金属さまざまな種類がありますけれども、それに合わせて栗本にはあらゆる企業が共同で参画されて 3D プリンターの一貫サービスを提供できる体制になっているそうですけれども、栗本の今の課題、そして未来への展望をぜひお聞かせください。
そうですね、私自身が 3D プリンターに強い思い入れがあるんですけども、3D プリンターは物を作る上で一つの工法に過ぎないということと、栗本にはマシニングがありますので、マシニングで削って作ることもできますし、金型作って成形することも、金属ならプレスして曲げることもできる、そういう形になるんですが、ただ 削れない形状、 3D プリンターしか再現できない形状、 3D プリンターの方が効率がいい部品も中にはあります。まあ、ちょっと面倒だなって時は 3D プリンターでということが今後あるかもしれません。まあ、その使い分けをしっかりとご提案してお客様のメリットになるように活用いただく、まあ、その活用範囲を広げるために世界中の 3D プリンターメーカーだけじゃなくて、まあ、材料メーカーとも協業させてもらって、まあ、どんどん技術を高めていきたいなと思っております。まあ、
要するに栗本の知識で 3D プリンターがいいのか、それとも他がいいのか、でも結局依頼される側はどっちがいいのかすら分かってないってことなんでしょうね。
そうですね、ちょっといろんな種類いろんな材料のものがもう本当に進化されていろいろありますので、まあ、それを選ぶっていうことは今ちょっと難しいと思いますので、うん、まあ、そこのアドバイスをできたらなと思っております。はい、
まあ、どこよりも低納期低コストハイクオリティという経営ビジョン終わりですけれども、ご自身の座右の銘、そして大切にされている言葉ありましたらぜひ聞かせていただきたいんですが。
はい、まあ、好きな言葉はたくさんあるんですけども、まあ、例えば豊田章男元社長の幸せの量産とかもう本当に大好きですし、まあ、経営という部分でいきますと、まあ、人としてどうあるべきかというところを本当に大切にしております。
本当にますます今後需要が増えていくであろう 3D プリンター、まあ、もっともっと我々身近になってくると思いますけれども、まあ、ぜひその先駆けとして、はい、さらにこの先走っていってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は株式会社栗本代表取締役栗本秀俊さんにお話を伺いました。